京都の人が楽しめる京都の旅を京都の旅のプロにナビゲートしてもらう京語読みの時間です。今日ナビゲートしてくださるのはこちらの方、お電話がつながっております。楽を旅する株式会社楽旅代表の若村亮さんです。若村さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、7月に入りました。
入りましたね、うん、なんかもうあっという間に1年の半分が過ぎて、
はい、
これ7月から12月がもう後半年となりますので。
そうですよね。
ね、ちょうど1年の折り返しを先日6月の30日に名護市の祓いという形でね、皆さん、
そうそう、汚れを払うんですよって言ってね、大きな血の輪を
くぐってね、汚れを払っていただいたと思うんですね。で、7月になりましたらもう京都はね、また一気にこう祇園祭りの季節を迎えますので。
そうですよね、いよいよです。
なんかね、これ、うん、そう、ちょうど祇園祭りになって、なんか暑さと湿気がね、ぐっとこう高まって、
うんうん、
本格的な夏の到来をね、感じさせるようなちょっと暑さになってきましたね。
本当ですよね。なんかこうちょっとムシッとしてるんですけど、まあ、京都の夏らしいっていうか、
は
い、
そうですね、
そんな気がしますね。
なんとなくね、京都って言いますと祇園祭りで夏が始まって、
うん、
でまた8月の五山の送り火でなんとなく夏の終わりを感じてくるというね。
確かにそうですね。なんかこう暦を見てなくてもなんとなくその行事のその移り変わりで、はい、なんかこう季節の移ろい感じるっていうところありますもんね。
ありますね、
うん、
まあ、まさにあの京都は7月に入りましてね、祇園祭りのさまざまな神事祭り事が行われるようになりまして、
はい、
四条通りあたりを歩きますと、もう金色チンのお囃子がですね、
そうそう、はい、
至る所からこう聞こえまして、提灯にもね、こう夜は明かりが灯ったりと、アーケードがですね、大変こう賑やかになってきました。
あ、そうなんですね。ちょっと最近四条通りそういえば行ってないかもしれない。7月入って行かないといけないですね、
は
い、
そうですね、はい、で、もともとですね、この祇園祭りと言いますと、もうかなり長い歴史がありまして、今年で1152年目を迎えるというね。
わあ、はい
平安時代の初めの頃から続く祭りなんですよ。
そうか、すごい歴史ですよ ね、
で、現在と同じようにこう全国的に流行り病、まあ、当時は疫病と言われましたけれども、うんう
ん、はい、
この病が貞観11年869年に大きく流行りまして、
うん、
まあ、この病退散を願って八坂神社でお祭りが行われたのが発祥だとされているんです、
はい、もうまさになんか今のみんなの願いと一緒ですよね。
そうなんですね。で、八坂神社は当時祇園社、祇園神社と呼ばれておりましたので、
はい、
そのお祭りの名称も今祇園祭りと呼ばれておりまして、
うん、
ただあの神社さんが明治以降に名前を改めまして、
はい、
祇園社改めて八坂神社と名前を改めていますので、はい、ちょっとこう祭りの名称とね、
あ、違うようになったわけですね。
そうなんです、はいはい、神社の名前がちょっと異なっているので、うんうん、皆さん、あれ、山ぼこは確かに町の中にあるけれども、
うん、
どこの神社の祭りだったかなという方もいらっしゃるかもしれません ね、
あのよくご存じない方はどこなのかなっていうのは確かにあるかもしれないですね。
で、これがもう八坂神社の神様、スサノオノミコトという神様を中心に疫病を司るというご利益を持っておられまして、その八坂さんの神様に願うことによって病が退散させられるということなんですよ。
うんうん、
で、もともとはね、病が流行った年のみ行ってた祭りなんですけれども。
あ、そうなんですね。
そうなんです、うんうん、で、ちょうど今から1000年ちょっと前に平安の中頃になって、もう毎年この祇園祭りを執り行って、
はい、
まあ、いわゆる予防接種みたいなもので、ね、あらかじめこの祭りを行って、
はい、
疫病を退散させていくという、流行らないようにというね、そういう祭りに実はなっていったということなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、で、よくね、あの皆さん玄関口にちまきというね、お守りを飾って、うん、無病息災健康を願うという習わしがあるんですけども、
はい、
これね、実は6月の30日に皆さんが神社で大きな血の輪をくぐって健康を願いましたよね、
うん、はい、
あの血がやというイネ科の植物を輪にしたものなので、血の輪という大きな神社で輪が出てきたんですね、
はい、
で、これ見た目、血がやを巻いたものでもありますね。こう丸く巻いてますから、
輪っかね、はい、巻いてますね、
輪っかになってますから、はいはい、血がやを巻いたものですから、血巻きとも言うんですよ。
ほうほう、なるほど、巻いてるから。
そうなんです。ちがやを巻いたもので、ちまきと言いまして、
はい、
これがいつしかのお菓子の、よく5月5日の端午の節句などに食べるね、ちまきというお菓子がありますね。ちまきのお菓子、はい、あれといつしか同じような形になってしまいまして、
へー、
あ、本当はちの輪を丸く束ねたこう輪っかがちまきなんですよ、は
い、あ、おー、そうなんですね、
はい、それがお菓子の形のような形になってしまいましてね、
へー、
ま、京都にお住まいの皆さんはね、あれ食べ物じゃないと分かってますから、玄関に飾って、ね、
そうそうそう、
疫病退散願いますけど、意外と観光の方でね、買い求められまして、すぐに道の真ん中で歩行者天国で当ててる方なんかもいらっしゃいましてね、
はい、なるほど、中どんなあのお餅入ってるのかなと思って開けはるわけですね。
そうなんですね。
あ、
まあ、ということで、この知の輪という無病息災を願った名越の祓え、うんうん、これ八坂神社の庶民将来にまつわる伝説から由来となってまして、
はい、
まあ、そのあたりが今も、まあ、千年を超えて受け継がれる形で、
うん、
ちまきという形で皆さんに疫病退散無病息災のご利益が授けられて、祭りごととしてはこの街中で大きく祇園祭りが執り行われているということなんですよ。
うーん、なるほどね。
で、今年もね、まあ、新聞発表がありましたけれども、山鉾巡行が中止ということで、
うん、残念です ね、
ね、少し残念なところはありますけれども、それでも八坂神社のお祭りとして神様への信じごと祭りごとというのは今年もちゃんとですね、粛々と執り行われまして、
それはありがたいですね。
ありがたいことですね。祈りが捧げられまして、まあ、疫病退散の記念が行われるということなんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、で1ヶ月にわたってね、祭りが行われますので、もう実は7月の1日から祭りは始まってるんですよ。
そうなんですよね。ついつい、はい、あの巡行のところばっかりに目が行きがちですけども、1日から始まってるんですね。
はい、で今日7月の2日はくじ取り式とも言いまして、
そっか、今日くじ取り式、はい、
そうなんです。山鉾巡行はないんですけれども、実はその17日の先祭りと24日の後祭りの日には、
はい、
山鉾は巡行しませんけれども、各山鉾の代表者が実は四条通りなどを巡行して八坂神社にお参りをするという、そういう巡行行列はあるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、その行列のどの山鉾の順番で代表者が歩くかという、今日はくじ取り式を行われておりまして、
あ、そうですか。いや、でもなんかくじ取り式があるのはなんか華やかでいいですね。
いいですよね、
うん、
今日もあの京都市役所の議会場のところで、はい、京都市長立ち会いのもとでそういう儀式が取り行われてましてね、
うん、そうなんですね、
はい、でいつもあの先頭を行くのは薙刀鉾と決まってるんですけれども、
はい、
その後ろの一番くじ、山一番って言いますね、うん、これを引くのが、はい、どこの山がそれを引くかということで、
うーん、
結構人気の話題になるんですよね。
そうですよね。
で、速報が入ってきましてね。
お、はい、
今年先祭り17日山一番は、
はい、
あられ天神山と言います。
お、あられ天神山さん、
はい、
はい、難しい字書くやつですね、はい、
はい、天の神様を祀ってましてね、
うんうん、
火難よけ、火災よけのあられ、雨を降らせて火災を収めたということもあって、
そういう意味があるんですね、
はい、
うん、
あの一番くじということはね、縁起がいいですからね。
うーん、そうですね、
はい、あられ天神山、ちょっと今年は覚えておいていただくといいかなと思うんですよ。
もうちょっとあの聞いてくださっている方の速報ですので ね、 あのちょっとね、はい、覚えておいていただけると、はい、いいかなと、はい、
24日の後祭りの山一番は縁の行者山、はい、
縁の行者山、はい、はい、
縁の行者というのはあの山の中で修行する、うん、あの山伏、
はい、
山伏の発祥ということで、さまざまな災い、諸悪をね、そういう手法という儀式で立ち去るというね、これまたね、災いを立ち去るという大きなご利益を持ってますので、
あ、これもいいですね。
いいんですよ、
はい、
いいお山がね、山一番になっておりますので、
んなんか縁起いい感じします。
縁起がいい感じなんですね、
はい、
で実はあの私もですね、も以前からね、活居山というところでちょっとお手伝いをさせていただいておりましてね、ご奉仕をさせていただいておりまして、
はいはい、楽旅さんね、あの街中にいらっしゃってお手伝いされてるってお話ありましたよね。
そうなんです、
はい、活居山さんなんですね。
活居、ね、はい、山というところでね、中国の活居、うんうん、鎌掘り伝説という伝説に基づいたお山で、
はい、
黄金の釜を掘り当てて、
うん、
親孝行ができたというね。
あら、黄金を掘り出すところまでおって思いましたけど、親孝行なんですね。
親孝行、つまりこう貧しい家でなかなか親孝行もできなかったんですけれども、
はい、
黄金のね釜、あのご飯を炊くような釜をね掘り当てまして、
はい、
そうして親孝行ができたという言い伝えがあって、
いやー、ええ話、
ええ話なんです、はい、でこれに由来してね、まあ、あのもちろん祇園祭ですから疫病退散のご利益もあるんですけれども、
はい、
私たちの活気山は唯一、
うん、
金運が上がるというご利益があるんです。
そうなんですね、やっぱり黄金の釜掘り当てたんですもんね。
黄金の釜掘り当てました、
うんうんうん、
ですからちまきの授与の時にちまきをよく見ると、はい、疫病退散の庶民将来の子孫なりというお札とともにもう一枚お札がついてまして、
はいはい、
これがね、
はい、
黄金の小判がついてまして、
あら、はい、
小判付きのちまきを皆様に授与させていただきまして、
あ、なんかめでたいわ、はい、
めでたいんです
、はい、
で今年はさらにね昨年とともに、うん、まあ、疫病退散が特に望まれる昨年、うん、今年ですから、
本当ですよね、
はい、もう急ぎ疫病をこう払いたまえという意味で、
はい、
救急女日料というねそういう言葉を書かれたね御朱印もつけて、
おー、
特別に皆様に今年も授与させていただきますので。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
な
ん
か実はあの、うんうん、山鉾の中には今年あの建てるところも出てまいります。
ああの巡行はしないけれども、はい、あの建てられるんですね、
うん、そうなんです、はい、一応山鉾連合会さんの方ではね、うん、文化の継承と、
はい、
建てるという技術の継承も大切ですから。
そうか、そうなんですよね。あの山鉾は毎回建て直してはるのをなんか改めてびっくりするんですけど、
う
ん、いつも。
そうそう、あれはね山鉾が町の中にある悪い病をもたらす病気をもたらす神々を集めて清めてるんですね。
あ、はい、
だから巡行が終わってそのまま山鉾をそのままの形にしておくと、
はい、
せっかく集めた悪い病気をもたらす神々がまたね町の中に出て行ってしまいましてね、
あ、
病気が流行ってしまうので、
はいはい、
毎年巡行が終わったらすぐ解体をして、解体することが清め払うということになるんです。
あ、そういう意味があるんですね。
そうだから全部あれあんなにね大きな絢爛豪華な山鉾作るんですけど、うん、毎年すぐに解体してるんですよ、
はい、そうなんですよ、巡行終わったらねすぐね解体されて、もうどこに行ったんでしょうかっていう状態になっちゃうんですよね。
跡形もなくね、
はい、
倉庫の中に全部眠っていくんですよ。
あ、なるほど。じゃあ できるだけ早いこと片付けないといけないわけですね。
そうなんです、そうなんです。で1年ごとにこう出すことによって、うんうん、虫がつかなかったり湿気がつかないようにというか、文化財保護の観点からも非常に理にかなってまして、あと職人さんたちのこう技術なんかも毎年弟子へ弟子へと、まあ、はい、受け継がれていくわけなんで、これ去年今年と2年建てたりしなければやっぱり文化財のちょっと劣化が起こったりする可能性があるので、
はい、
山鉾連合会としては建てるところは感染に気をつけながら建ててくださいというそんな形になってましてね。
はいはい、
ただね、ただ、うんうん、感染防止の観点から皆さん見に来ないでくださいねということになってましてね。
あ、そうなんですね。そこはちょっと我慢しましょう。
だから大丸京都店さんにお買い物行ってちょっと目には入るのは仕方がないと思いますので、
はいはい、
お買い物でパッとこうちょっと目にすると、
あ、立てたはるなっていう感じですね。
そうそうそう、
はい、
そんな感じでちょっと捉えていただいてね。
あ、
まあ、
なるほどね。
本当に楽しむのは来年にということになるかもしれませんけれども、
ちょっとお楽しみにということで、はい、
はい、でもご利益としては今年もね、やはりこのコロナがまだまだというところですから、
うん、
ぜひ皆さんね授かっていただきたいところなのかなと思って、私たちの活気山も、
はい、
宵山の期間中にあたる14、15、16の3日間、
はい、
朝10時から夜の7時まで、
はい、
ちょうど市場新町と西の東院の間に町内の会所があって、そこであのご神前を開きまして、
はい、
皆様にちまきの授与をさせていただきますので。
そうなんですね。そう、さっきちまきっておっしゃったけど、はい、どうして求めたらいいのかなと思ってたんですけど、
はい、
あ、じゃあ
中にはね、うんうん、山鉾によってはインターネットで授与されるところもあるかなと思いますし、
今時ですよね。でも、はい、今にはちょうどいいかもしれないですね。
そうですね、うんうん、接触を避けるという手もありますし、うんうん、あとはそのまあちょっとねお買い物がてらちょっと出てこられた時にパッと会所に立ち寄っていただくと、はい、ちまきの授与をされているところもあるかと思いますので、
うんうん
ねね、ちょっと気をつけながらですけども、
そうですね、あのちょうどあの皆さんがこう、ね、密にならないぐらいの間隔をちょっと取って、はい、あの時間も考えながらあの、
ねね、
行っていただけるといいかもしれないですね、
は
い、
基本的に夜は提灯に明かりを灯すことがちょっと難しいということなので、うん、お昼間の授業となりますのでね。
あ、なるほど、そうか、
はい、
いつもだったら、ね、夜も賑やかにな
んですけどね、宵山の、ね、夜が大変賑やかなんです。あの夜は、はい、 今年もありませんので、うんうん、お昼間の授業で皆さんちょっとね、
はい、じゃあちょっとお買い物がてら、ちょっとはい、こう寄って帰るっていう感じですかね。
はい、私も14、15、16の3日間の、おそらく16日の午後なんかは会社の方で、はい、ご奉仕をさせていただいている方もいますのでね。
そうなんですね。じゃあちょっと、はい、若村さんと一度会ってみたいという方は
そうですね、
はい、16日の お昼、はい、活況山さんに、はい、いらっしゃりそうですので、
凛々しい姿でいると思いますので、
やった
ご親善ですから背筋伸ばして
そうですね、はい、ピシッという感じでいらっしゃると思います。
ピシッという感じでいると思いますのでね、はい、ぜひまあそういう形でまた例年とは違うね、祇園祭りが今年も執り行われますけれども、だからこそこうご利益を求めて今というね、疫病退散が求められる年ですから、
そうですよね、
ぜひね皆さんも安心安全にね、うんうん、お過ごしをいただきたいと思います、う
ん、本当に。でもまあね、神事は執り行われると聞いて、皆さんも安心されたんじゃないかなと思います。
はい、はい、
またね、山鉾巡行は来年のお楽しみでということに、
ね、
はい、いたしましょう。
で、実は京都市観光協会様のサイトホームページの方で、
はい、
京都観光ナビプラスというページがあって、その中に祇園祭りのいろんなこう楽しみ方、
はい、
うん、特にこのコロナ禍の今年の楽しみ方や来年以降の楽しみ方、うんうん、このあたりをね、はい、私がちょっとインタビュー形式で、
はい、
昨日データがアップされています。1日から。
そうなんですね、はい、はい、
京都市観光協会のホームページの中に京都観光ナビプラスというページがありますので、
はい、
その中で祇園祭りの楽しみ方、ぜひね一度読んでいただいたらと思います。
はい、じゃあぜひこちらのサイト、京都市観光ナビプラスですね、
はい、
はい、こちらの方もご覧いただけたらいいかなと思います。うわー、今日はなんか盛りだくさんの祇園祭りの情報をたくさん教えていただきました。
なんかこう祇園祭りだけどワクワクしますね。
ワクワクします。そうなんですよはい、いやいや、うんうん、よかったよかった、はい、だからぜひね、情報も見ていただければなと思います。はい、今日も素敵なナビゲートありがとうございました。
どうもありがとうございました、
はい、今日もお話伺いましたのは、楽を旅する株式会社楽旅代表の若村亮さんでした。